Praise the Monson, we love you.
モンセン大館長、本当にはあなたを愛しています。本当に霊感に満ちた歴史的な発表をしてくださいまして、心から感謝します。このことによって私たちに多くの祝福が与えられ、これからの世代の人々が祝福を受けると確信しています。兄弟姉妹、そして愛する友人の皆さん、私たちは皆死にます。これを聞いて誰も驚かないと良いのですけれど、誰もこの地上でそう長くは生きられません。私たちが地上で過ごす期間は永遠の目から見ると瞬きをするほどの短さです。それから私たちは地上を去り、霊は命を与えてくださった神の身元へ連れ戻されます。肉体を横たえ、この世のものを後にして来世に移るのです。若い時には自分が永遠に生きるように感じます。地平線の彼方から日が昇って、新しい日が限りなくやってきて、未来は目の前に永遠に続く道のように感じるのです。しかし年をたるにつれて、過去を振り返り、その道が実に短いことに驚くのです。いつの間にか年月が過ぎ去ってしまうのです。私たちは自分が選んだことや行ったことについて考え始めます。そして数々の楽しい記憶を呼び起こして、心に幸せと喜びを感じます。しかし同時に、できることなら過去に戻って変えたいことも思い出して、後悔の念を心に抱くのです。末期患者の世話をしているある看護師は、この世を去ろうとしている患者たちに簡単な次の質問をよくしたそうです。あなたは後悔していることはありませんか？この世での最後の日が近づくと、しばしば物の考え方や見方が明確になってきます。そこで後悔していることについて聞かれると、彼らは心を開いて答えてくれます。時計を巻き戻せたら何を変えたいか思い起こし、それを語ってくれたのです。私は彼らの話について考えました。そしてイエス・キリストの福音の基本原則が人生をいかに良い方向に向けてくれるかということに驚かされたのです。それに従う人についてだけです。福音の原則には謎めいたことは何もありません。私たちはその原則について聖文から学び、日曜学校で話し合い、説教台から語られるのを聞いてきました。これらの原則と価値観は明確であり、美しく、深遠で力強く、将来私たちが後悔することがないように助けてくれるものです。おそらく死を迎える患者が最もよく口にするのは、愛する人ともっと時間を過ごせばよかったという後悔の念でしょう。特に男性はこの嘆きを口にしました。仕事に多くの時間を費やしたことをとても後悔していますというのです。家族や友人と一緒に過ごすという特別な思い出を作る機会がなかった人が大勢いました。自分にとって最も大切な人と深い結びつきを築くことができなかったのです。本当にそんなに忙しいのでしょうか？悲しいことに、私たちは忙しさは誉れであり、忙しいこと自体が業績であり、優れた生活の証であるからのように考えてしまうのです。私は完全な模範であるイエスがガリラヤやエルサレムの民と過ごされた生活について考えてみました。そして主が会議から会議に走り回り、課題リストを手に同時にいくつもの仕事に取り組む様子を想像しようとしました。 でもできません。私に見えるのは憐れみに満ちた神の御子が目的を持って毎日過ごされる姿です。主と接した人々は自分が大切な存在で愛されていると感じました。主は人々の永遠の価値をご存知でした。彼らを祝福し、教え、高め、癒し、ご自分の時間という貴重な賜物をお与えになったのです。現代では時間を共に過ごしているふりをするのは簡単です。マウスをクリックするだけで誰とも顔を合わせることなく何千人という友達とつながることができます。技術は素晴らしいものになりますし、愛する人のそばにいられないときは特に便利です。妻と私は愛する家族と離れて暮らしているので、それがよくわかります。しかし私たちは個人としても社会としても正しい方向に向いていないと思います。家族や友人を結びつけるこの方法が、おかしな写真をネットに流したり、ふざけたメールを転送したり、ウェブサイトへリンクさせるということから始まるからです。このような活動が適切な場所もあるでしょうけれど、どれだけの時間を割くつもりでしょう。大切な人に最高の自分とゆったりとした時間を与えなければ、私たちはいつの日か後悔することになるでしょう。愛する人を大切にすると決意しましょう。そばにいて意義ある時間を共に過ごし、貴重な思い出を作りましょう。人々が語ったもう一つの後悔は、自分がなるべきだと感じた人物になれなかったということです。人生を振り返るときに自分の可能性を引き出せなかったことや、多くのことを果たせずに来たことに気がつくのです。仕事で成功への階段を駆け上がることを話しているのではありません。この世でどんなに高くそびえる階段も、私たちを待つ永遠の旅路から見ればその一段にも満たないのです。私が話しているのは、神が意図された人物になるということです。詩人が歌ったように、人は前世から栄光の雲を引きつつこの世にやってきます。天の御父は私たちの真の可能性を理解し、私たちが自分について知らないこともご存知です。そしてこの地上に創造された目的を果たし、良い人生を送り、主の身元に帰れるように助けてくださいます。ではどうして多くの時間や労力を取るに足らない事柄に費やすのでしょうか。儚いものを追求することの愚かさに、どうして私たちはそのことを理解しようとしないのでしょうか。自分のため虫も食わず、サビもつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄える方がはるかに賢明ではないでしょうか。どうしたらそれができますか。救い主の模範に従い、主の教えを生活に取り入れ、神と隣人を心から愛することによって行うことができるのです。私たちは時計を気にして不平を言いながら弟子になる道を歩むことは決してできません。福音を実践するとき、つま先を水につけただけで泳ぎに行ったという子供のようであってはなりません。天の御父の息子娘として、私たちにはもっと多くのことを成し遂げる能力があります。ですから善意だけでは不十分です。行動が必要です。さらに大切なのは、御父が望んでおられる人物になることです。福音の証を述べ伝えるのは良いことですが、 福音の生きた模範になるのはもっと良いことです。制約に忠実になりたいと願うのは良いことですが、実際に知恵の言葉を守り、十分の一と献金を納め、困っている人に使えるのはもっと良いことです。家族の祈りや成分研究、健全な家族活動にもっと時間を使うと宣言するのは良いことですが、実際にこれらすべてを行えば、私たちの生活に天の祝福がもたらされるのです。主の弟子は清さと幸福を求め、最良の自分、最も幸福な自分になる道を歩みます。ですから、救い主に従い、神が意図された人物になれるように努力すると決意しましょう。聖霊の促しに耳を傾け、それに従いましょう。そうすれば、自分自身について知らなかったことを御父から告げられるでしょう。主によって行くべき道が照らされ、目が開かれて、まだ知らない、想像したこともない自分の才能を見出すでしょう。清さと幸福を熱心に求めれば求めるほど、後悔の道を歩むことが少なくなります。また救い主の憐れみに頼れば頼るほど、人生の旅路で天の御父が用意してくださった道にとどまっていると感じることが多くなります。死を間近にした人が抱くもう一つの後悔を聞くと少し驚きます。もっと自分を幸せにすればよかったというのです。私たちは自分の手の届かないところにあるものが幸福をもたらしてくれるという幻想によくとらわれます。それが家族の状況を改善し、厳しい試練を終わらせてくれると思うのです。私たちは年を取ると過去を振り返るようになり、人の境遇は幸福を左右するものではないことに気づきます。重要なのは私たちです。私たちが自分の幸福を決めるのです。妻のハリエットと私はサイクリングが好きです。外に出て自然の美しさを楽しむのは素晴らしいことです。お気に入りのコースがいくつかありますが、走る距離や速さを他の人と比べることにはあまり興味がありません。でも私は時々もう少し競争してもいいかなと考えます。もう少し頑張ったら、もう少し努力したら、もっといいスピードを出して、またいいタイムが出せると思うのです。私は素晴らしい妻にこの思いを伝えるという過ちを犯すことがあるんです。こうした提案に対する妻の返事はいつも優しくて明快です。微笑みながらこう言うのです。ディーター、これは競争じゃなくて旅なの。今を楽しまなきゃ。彼女は本当に正しいんです。人生において目的地にばかり目を向けて、旅の喜びを味わえないことがあります。妻とサイクリングに行くのはゴールするのが楽しみだからではありません。妻と一緒にいるのが心地よく楽しいからです。いつも終わりのことばかり考えて、楽しい経験を見過ごしにしてしまうのは愚かだと思いませんか。美しい音楽を聴くとき、それを楽しまずに最後の音が消えていくのを待ちますか。いいえ、すべての音とフレーズに耳を傾け、音楽に浸るのです。私たちが祈るのはアーメンという言葉を唱えるためでしょうか。もちろん違います。天の御父に近づき、主の御霊と愛を感じるためです。自分はいつでも幸福になれたのにと後悔する日まで幸福になるのを待っていてはなりません。 人生の目的は過去を振り返って評価することだけではないのです。詩編にこのように書かれています。これは主が設けられた日であって、我々はこの日に喜び楽しむであろう。兄弟姉妹の皆さん、どんな状況にあっても、どんなチャレンジや試練を受けても、日々楽しみ大切にできるものがあります。私たちが目を向けて認めさえすれば、感謝と喜びを感じさせてくれるものがそこにあるのです。おそらく目で見るより心で見る必要があるでしょう。私の好きな言葉ですけれども、心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ。私たちはすべてのことに感謝するよう命じられています。現状の良くない部分を拡大してみるより、たとえ小さくても感謝できることに目を向ける方が良いのではないでしょうか。主は約束しておられます。すべてのことを感謝して受け入れる者は栄光を与えられるであろう。またこの世のものも100倍、いやそれ以上加えられるであろう。兄弟姉妹の皆さん、私たちは天の御父の豊かな祝福や憐れみに満ちた救いの計画、回復された福音の真理、そしてこの世の旅路で目にする美しいものが与えられています。それでも喜んでよい理由はないのでしょうか。ですから幸せになると決意しましょう。私たちはいつの日か避けることのできない一歩を踏み出して、この世から来世に行きます。いつの日か人生を振り返り、もっと良い人になれたのに、もっと良い決断ができたのに、もっと賢く時間を使えたのにと考えるでしょう。人生の後悔を避けるためには、今日賢明な決意をすることです。ですから愛する人ともっと時間を過ごすと決意しましょう。神が望んでおられる人物になるためにもっと努力すると決意しましょう。どんな状況にあっても幸福を見出すと決意しましょう。私は証しします。明日感じる後悔の多くは、今日救い主に従うことによって防ぐことができます。罪や間違いを犯したら、後悔するような選択をしたら、キリストの贖いという賜物によって許しを得ることができます。時間を遡って過去は変えられませんが、悔い改めることができます。救い主は後悔の涙を拭い、罪の重荷を取り除いてくださいます。私たちは主の贖いにより過去を後にして、清い手と清い心を持ち、もっと良くなろうという決意を胸に前進できるのです。そうです、人生は早く過ぎ去り、瞬く間に色褪せ、死の影に怯えることになります。しかし私たちの霊は生き続け、いつの日か復活した肉体と再び結合して完全な栄光を受けます。憐れみ満ちたキリストのおかげで、すべての人が永遠に生きることを厳粛に証しします。救い主のおかげで、私たちはいつの日か死の棘はキリストに飲み込まれてしまうという言葉の意味を真に理解し、喜ぶことでしょう。神の息子を娘として、神聖な行く末を果たす道は永遠に続きます。兄弟姉妹、そして友人の皆さん、その道を今日歩み始めましょう。一日たりとも無駄にできません。死を目前にするまで真に生きることを学ぶのを待つことがないように、イエス・キリストの聖なる御名によって心から祈ります。アーメン。